詩編の57編、ここのところも前半と後半とが非常に大きな変化があるということが分かります。この前半というのは7節までと8節以降がはっきり分かる大きな区切りになっているわけですね。この最初の状態は哀れの口さい、これはヘブライ語ではホネーニ、ハーナンっていう形の命令形とですね、いい、私よっていうのがつくので、発音が変わってハーナンが発音が変わってホネーで、いい、いいが私よになるんですね。いいっていうのをつけると私っていうのはエロイ、エリーって言うと私の神っていうことになると思うんですね。で、ホネーニエロヒム、本音に、だからこれは原文では 3つの言葉しかないんですね。憐れんでください、神を私は憐れんでくださいとかあります。本音にエロヒム、本音に、これがまあギリシャ語ではキリエなわけですね。主よ、神の代わり主よになりますので、キリエエレエーソンメ、メっていうのは私をですね、キリエエレエーソンメということになるわけです。まあ、そういうことで、この簡潔な叫びっていうのは祈りであり叫びであり神の激しい訴えなんですけども、これは追い詰められた時にもうこれしかできない、祈れないほど、まあ、非常に苦しいとか混乱している、そういう状態の中でも、どうか憐れんでください、助けてください、この憐れんでくださいなんていうようなことを言うのは、普通は日本語の漢字としてはまず言わないんですね。憐れんでもらいたくないっていうようなことを言うわけで、でこれはですね、神様の持ってるあらゆる力ですね、その力を私にください、自分は本当に弱くてもうどうしようもない、とこのままでは死んでしまう、滅んでしまう、とだからその状態の中にあなたの本当に無限の力をください、と励ましをください、あなたの真実をください、あなたの愛をください、と、そういうふうに神様は無限に良きものをみんな持ってるから、それをくださいっていうのはこれ憐れんでくださいということなんですよね。だから人間世界で憐れんでくださいっていうとですね、貧乏の乞食をしている人が何かものを恵んでもらうかのように勘違いをする、そういうふうに思い込むので、一般の日本語では憐れんでくださいなんていう言葉はみんな使わないわけですね。でまあ、そういうふうに日本語のこう固定したイメージと本来の聖書で言われているイメージが非常に違う場合がよくあるわけですね。で、このキリスト教の方でもですね、キリエエレイソンと、神様憐れんでくださいと、まあ、その力の中にも清める力、罪を犯してどうにもならない自分を許し清めてくださいと、そういうこと、みんなこの憐れんでくださいというのはどんな状況に関しても言えるというわけですね。私たちは清める力も立ち上げる力もですね、過去の失敗、大きな罪を拭う力も何もないので、そこにあなたの力をくださいというのを、全ての必要をそういう神様に持っていってくださいという、これを憐れんでくださいということなんですね。でこの人が置かれていた状態はどういうところでわかるかというと、この4節の後半ですね。私を踏みにじる者で、自分、私をあざける者がおると、踏みにじられてあざける、こういうことは、非常に人間の心に打撃を与えるわけですよね。こういうことを子供の時に受けて、それから立ち直れないっていうような人もおるぐらいですね、いじめという形で。それから次の5節にはですね、私の魂はライオンの中におるようなものだと、火を吐く人なんていないわけなんですけども、このようにですね、非常に強い力でもって攻撃してくると、悪意の力で、で彼らの力が非常にですね、歯が槍のように、舌は釣り剣のように、まあ、そういうような状態に置かれてですね、ライオンの群れのただ中、本当に噛んで、噛み滅ぼされてしまうようなという、 死の危険ということで、これはなんか非常に特別な例えをしているわけなんですけども、でもこの五節にあるようなことはですね、人間のこの世の現実、ある意味ではこの噛みつこうとするようなものがいっぱいおるっていうのがこの世なんですよね。火を吐く人なんてこんな表現まずしないですけども、火を吐いて、悪意の火を吐いて、そして良いものを焼いてやると、焼き潰すと今言ったいじめというようなこととかですね、で、歯は槍のようにとか矢のようにどうのこうのとありますけども、まあ、精神的に噛みついてですね、相手を壊してしまう、そして悪意の言葉で相手をやっつけると、舌は剣のように鋭いとか、まあ、こういうこの死っていうのはですね、独特の言葉で、非常に、得意な言葉でですね、いろんなことを表現することができるもので、まあ、こんな風に、この人が取り巻かれていた現実を言ってるんですね。そしてそういうように、はるか昔の2500年も前であっても、今の私たちの世界を見てもやはりこういう状況がたくさんあるわけです。ですね、まあ、人間ってどうも噛み合う獣、動物みたいなところがあるわけです。噛みつかないと相手に噛みつかれると、まあ、これはもう、まあ、会社っていう大きな組織でもちょっと油断しとったら別の会社噛みついてですね、統合されてしまうとか、まあ、そういうようなことでですね、絶えず新しいものを作っていかないと、別の会社がさっと珍しい商品を出して、そして、まあ、噛みつかれて本当につけられてしまうというわけですね。まあ、そういうふうに現実のいろんな社会っていうものは、子供の中にもこういうふうにライオンの中に置かれたように噛みつかれて、結局学校行けなくなるっていう子供もおるんですけど、まあ、そういう人は剣のように鋭い、まあ、そんなんで本当に心が切り裂かれるということもありますので、この五節の表現は一見非常に私たちと無関係な極端な表現によりますが、もう少し立ち入って考えますと、この世っていうのは本質的にこういうものだということなんですね。それからこの人の置かれた状態は、あと7節ですね。7節で、我が魂は、かがみ込んでいました。この表訳はちょっとですね、私の魂は抱え込んでいたんで、そんな表現するだろうかということです、日本語として。で、時々ですね、この死っていうのは、もうどうも死でありながら、まるで死とは言えないような訳があって、その点がですね、この神経学の死の訳も非常にこう、不十分な点があるっていうのがよくわかりますね。学者であるからって言って、死的な感覚があるとは全然別問題なんですね。全然学者でし、この訳するための、ヘブライ語の学者、ベイゲイ読物とかが読めなければダメなんですね。こういう精神に訳すため、学者であるから詩的な感覚があるとは関係がないんですね。だからそういう何の学もなくても詩的な感覚がある人はあるわけです。ですから、私の魂は乾き込んでいましたなんて、この表現がですね、まるでこの詩的でもなければ日常的でもないと。これはだからですね、 ATT に訳してうなだれたとああいうことなんですね。もう本当に我が魂はですね、立ち上がることはできない、まっすぐ上を向くことはできないと、もう本当にうなられてしまったと、まあ、そういうふうにですね、そういう状態を言ってるわけです。鏡込んでる、鏡込んでるんだったら、ずっと鏡込んで、敵を伺うようにですね、飛びつくために鏡込むっていうのは、それはあるわけです。ですから鏡込むようにではわからないわけですね。もう力なくですね、うなだれたと、しおれたようになってしまっていると、まあ、そういう状態なわけです。で、この人の周りにおる人は、網を仕掛け落とし穴を掘ったと、それに悪意でもってこの人をですね、倒そうとしたわけです。そのように、この詩を作った人は非常にさまざまな意味で、悪の力のただ中に置かれていたと、ということがわかるわけですね。そのような中から、神様どうかこの状況でありますから、あなたの力をくださいと、あなたの翼の影を避けどころとする、神様の愛というものが非常にこの人はっきり分かっていたわけですね。で、この愛の翼があると、 だからそこの影避けることとするということで、こういう状況の中で神様の愛を知って、それからこの6節にと最後に置かれていますが、神様は天の上に高く、栄光は全地の上に。ここで原文では輝かしてくださいというのはないんですね。単に天の上に、それから栄光全地の上にという簡潔な表現なんですけども、だから他の英語訳でもこの輝かせるようなことはどこも入れてないわけです。栄光全地の上に、ということなんですね。そういう、もう、まあ、簡潔な言葉になっておるわけです。まあ、英語で言えばですね、Thy glory above all the earth。Thy glory、あなたの栄光は above all the earth。すべての地の上に。というわけですね。O God, is exalted above the heavens. Thy glory above all the earth. そういうふうに天の上に高く、そしてまた地の上に、すべての地の上にあなたの栄光と。まあ、そういう表現でですね、この非常に苦しいところに追い詰められても、そのあらゆるものを超えたところに、おるところの神の栄光、神の力、神の清さ、そういうものをはっきりとこの人は感じ取っていたから、それに絶えず目を向けるというわけですね。それに目を向けて、その周りに迫ってくるさまざまな悪意、中傷、噛みつこうとするものに屈しないようにと。これはだから、上を仰ぎ見なさい、仰ぎ見をそうすれば救われるというのがあるけれども、まさにこういうこの6節のような言葉がそれなんですね。そういう上を見ることによって、落とし穴を掘ってもう滅ぼされようとする状況になっても、結局その人を落ち込まないで、その悪意を持った人がかえって落ち込んだんだというわけです。まあ、そういう経験に、だからここからですね、大きな変化が起こって、で8節から全く違う表現になっているんですね。私は心を確かにします。この確かにする、心を確かにする、これもなんとなくちょっとピンとこない表現ですが、ここはですね、本来私は心が定まったのです、まあ、その表現がよりまあ分かりやすいと思いますね。心が定まった、神様、私は心を定まって、そしてあなたに賛美の歌を歌うことができるようになったのですと。今まではですね、絶えず周りのものに脅威を感じていた、不安を感じ、動揺を感じて、だからこそもう死にそうだというね、叫んでおったんですけど、その恐れをおののくような心がやっと定まったんですね。で、定まってですね、今度はですね、非常に力を与えられたわけです。憐れんでくださいっていうのは最初に言いましたように、神様の力をくださいっていう気持ちも全部含んでるわけです。それで本当に力を与えられたので、心がやっと定まったのですと。そこから賛美の歌を与えるようになった。神様本当に素晴らしい。そして、それだけじゃなくてですね、それほど今まで追い詰められてたのが非常に力を与えられたものだから、その力でですね、いろんなものを目覚めさせていこうという力が溢れてきたというわけです。目覚めよ、我が誉れよって言うんですが、これはカーボードという、確かに栄光とかいうようなことに訳されるんですが、ここの文脈ではですね、我が誉れよなんて目覚めよって意味なさないと思います。それで英語の多くの代表的な訳もですね、口語訳や新海訳もこの誉れではなく我が魂と訳しています。まあ、ニューインターナショナルバージョン、新国際訳ってアメリカで非常に標準的な訳もそうですね。もう一つのアメリカの代表的な訳、プロテスタントの訳もやはりソウル、魂、目覚めよ我が魂よと、公訳も新海訳もそれに習っています。そういうことでですね、我が誉れを目覚めようと言って意味なさないわけですよね。何のことがわからないので、そうではなくて、これは自分の魂もですね、 目覚めさせると、全てを目覚めさせるようにそういう力が湧いてきた。まず一番失敗点は我が話だと言うんですね。大体ですね、イエス様は来たのはみんなを目覚めさせるためでもあったわけです。みんな死んだように眠ってるんだと。だから目覚めさせるように、だから絶えず目を覚ましていなさいと、ゲッセマネの祈りでイエスだけが本当に目覚めてですね、神様のご計画を間近に迫って自分は非常に苦しまなきゃならないということを目覚めて知ってたけど、弟子たちはみんな眠っていたというのがありますよね。あれもまあ象徴的なことで、一般の人間はこの本当の世界に関しては眠ったままだ。神様と結びついたものだけが本当に目を覚ましているという、まあ、そういうところがあるわけです。そこでこういうふうに心を神によって確かにされた力を与えられたものは周りのものへと目覚め、霊的な目覚めをですねもたらそうとするようになる。で、このその次に目覚めを立てごとよこという楽器ですね。楽器まで目覚めさせるって、こんな表現は他にどこにもないんです。目覚めさせるって人間に対して、自分とかですね、誰かに対して、世の中に対して言うけれども、こんな楽器に対して目覚めようなんていうのは全く意表をつく表現なわけです。でこれは 何かっていうと、楽器も目覚めさせて新しい賛美を歌おうと、まあそういうことなんですね。本来楽器はもう無生物だから目覚めの音もないわけなんですけども、新しい賛美をそれほどまでにですね、奏でたいんだと、その心がですね、楽器まで目覚めさせて、楽器が目覚めたら新しい賛美が勢いよく力よくよく出てくるというわけですね。そういうことから、さらにはまた、これはこういうところも本当に詩人というのはですね、普通一般の人がこうイメージに浮かばないことを得意な表現でパッとこう出てくると、明け物ってのは夜明けなんですね。本来一人でに夜明け覚めてくるわけです。それを明け物を呼び覚まそうという、他にはもうこういう表現ちょっと出ない表現ですね。明け物をさらに呼び覚まそうと、明け物ってのは夜明けなんです。それでね、それをさらに呼び覚まそうというぐらいにですね、真っ暗闇の中で、それを目覚めさせると、光を与えると、開けさせると、目覚めさせよう、光でですね闇を開くと、そういう気持ちが溢れてくるっていうわけです。この人自身が真っ暗の闇の落ち込んどって、その真っ暗の闇から神様に必死で頼むことによって開いていったわけですね、闇が。だから周りのものもですね、こういうふうに目覚めさせて開いていくと、そういう気持ちになっていったということなんですね。ほっといてもこの明け物自然に目が覚めるんだけど、目覚めて明るくなっていくんだけども、それも待ちきれないようにですね、溢れる力で、闇からの解放、闇の中に光が来るようにと、まあ、そういうことなんですね。明け物を読み覚ますということは、まあ、夜明けをさらに早く来たらしたいと、そういうようなですね、気持ち、私は自分が神様からもらった力を持ってですね、何とかして早く主の目覚めたものを目覚めさせたいと、闇の中に光が来たらしたいと、これが、まあ、明け物を呼び覚ますというですね。それほどこう湧きあふれる思いが出てきたというわけですね。まあ、イメージが非常に大きいわけですね。自分の魂、それから楽器、それからこの夜明け、明け物、それ自体へとパッと広がっていったんですね。で、今度はさらにそこからですね、この人は非常に自分で追い詰められとったのに、この世に神からの深い憐れみっていうのあれいうものを得たがゆえに目覚めさせるというあたり、それが今度諸国、国々っていう広がっていったわけです。諸国の中でこんな言い方をこれまた私たちは決してしないと思うんですよ。国々の中で褒め歌を賛美を歌いますなんて、私たちもこんなふうなことを詩編を見て始めた、こういうふうな心の感じ方っていうのがあるんだと、心の世界があるんだと初めて知るわけで、国々の中で諸国の民の中で感謝をする、どういうしてこういう思いが出てきたのかということですね。自分がただ本当に溢れている、これから賛美をするというのではないんですね。諸国の民の中で、国々の中で褒めを歌うというのは、これはですね、 これは一種の証ということなんですね。この自分のこの与えられた経験っていうのはですね、どんな国の人にもこれは証することができるんだと。神様は素晴らしいっていう、そういう気持ちがこの国々の中で、たくさんのいろんなものを神様を知らない人の中で、神様は素晴らしいと、神様の力黙っておれないんだと、どこに行ってもこれはですね通用する証だということを知ってたというわけですね。で、確かにこういうふうに神様の素晴らしさっていうのは、諸国の民全世界へと伝わっていったわけです。そういうふうにこのひとたび神様からしっかりしたものを与えられたらぐんぐん広がっていくわけですね。で、それと逆に大きな罪を犯して神様を知らない人はすごい罪を犯して急速にしぼんでいくわけです。まあ、この間の、まあ、非常に幅を利かしとった大物まで言われた人が本当に風船玉をちゃんと潰れるようにですね、追い詰められていったと、まあ、そういうことで、若くしてですね、突然死というか、まあ、はっきり分かりませんけれども、それに、この世からいなくなってしまったという、あれの極端な例ですけれども、いずれにしてもですね、神様の力が私たちにもらえなかったら、本当に魂の世界と精神の世界、考える世界もすごく狭くなっていくわけですね。で、ところが神様の力をぐんとこうしてもらったらですね、ぐんぐん広がっていくわけです。そういうこの限りないこの膨張のエネルギーっていうかですね、イエス様が言ったパンダネのようなもの、最初は小さな目に見えないけど膨らんでくるって、それがここで、この8節から出てるんですね。で、この膨らんだ人、さらにですね、神様の慈しみも神様の真実も天や地にずっと覆われているというぐらいに、神様の慈しみが非常に大きく見えてきたって言うんです。私たちの心が小さかったらですね、神様の慈しみも非常に小さなものと見える。私たちの心が広げられたらですね、神様の世界も非常に大きなものとして見える。で、霊的世界が狭いほど神様の真実はどこにもないと、神様の愛はどこにもない、まあゼロになってしまうんですね。いくらお金も持ちでも、いくらこのスポーツマンでもですね、どんなに学者であっても、神様のことに関しては全く神の穴がないのか、どこにもないと、神の真実なんかどこにもないというふうに思うわけなんですけども、こういうふうに実際に自分が深く与えられたら、神様の美しい真実が本当に多くですね、人間社会じゃなくて天地に広がっていくというまでこう大きく見えてくるというんですね。そういう人間の精神的視野っていうものは非常にこう広がりよくもんだということが分かるわけです。で、最後に、もう一度このようにですね、神様、天の上に、神は天の上に高く、栄光は全地の上にっていう、そういうことなんですね。これも信仰告白でもあるわけです。実際一切の上に神様おられると、で、そのあらゆるものを持って本当に心から願うものにくださるんだということですね。そしたら一体もらったものはこういう不思議と広がっていく。この悪が満ちたですね、この前半にあったような非常にこの悪意や敵やいろんなものに満ちた社会であるにもかかわらず、この非常に大きな真実、神の神、そういうものが広がっているというのが見えてくるというんですね。点が開けるかな。だからこの詩編の作者というのはですね、非常にこの広い霊的な深い世界を掲示された人も書き残したもので、一般の新聞マスコミ論調なんていうのは、こういう高くて広い世界を見たらもうまるっきり狭い地上のすぐに変わってしまう世界ですね。非常に大きな世界が書かれたということがわかります。はい、それでは今日はそこまでした。